神仏のことを忘れている人であっても、元旦となるとですね、神様とか仏様に手を合わせることをする、そういう人は多いと思います。でその祈る、一般の人も祈るという時には、願い事っていうのがやっぱり大きな目的かなと思いますよね。合格祈願とか商売繁盛とかですね、無病息災、今年こそはこの夢が叶いますようにってお賽銭を投げ入れて、お祈りをするという人は多いのかなと思うんです。クリスチャンももちろん祈りを捧げる、まあいつも祈っておりますよね。で私たちの場合もですね、よく考えてみると、どちらかというとやっぱり願い事とか取りなしの祈り、そういった祈りをすることが多いのかもしれません。おとといのことですけども、渡辺和子シスターって皆さんご存知ですか、ね、有名な本をたくさん書かれた素晴らしいシスターだったんですけれども、渡辺和子シスターがですね、こう召されました。本当に惜しいなって私は思ったんですけど、まあ、神様が今私の身元に来なさいってね、一番良い時に引き上げてくださったのかな、そんなふうにこう思いました。置かれたところで避けなさい、本当に素晴らしい本でしたよね。で渡辺和子シスターが言っていた言葉に、こういう言葉が後の思い出したんですね。請求書の祈りばかりしないで、領収書の祈りも忘れずにしなさいねって、請求書の祈りばかりしないで領収書の祈りも忘れずにしなさいねってことを言われていたそうなんですけど、ああなるほどなってね、ちょっと思いました。私たちは普段あまりにもこう請求書ばかりの祈りをしているようにこう思いますよね。これお願いします、あれお願いします、山癒してくださいってね。でその一方で領収書はどうでしょうね。あ、神様この祈りに応えてくださってありがとうございます、感謝します、この恵みを本当に感謝します。まあ、年が明けたわけですけど、皆さん昨年1年間の恵みに感謝、祈り捧げましたか、ね、これも領収書の祈りかなって思うんですけどもね。領収書をお返ししないどころかですね、いやこれは願っていたことと違いますとか言って返品しますとかね、受け取り拒否とか、そういうことないでしょうかね。今日は元旦礼拝ということで、祈りに関して旧約聖書の、詩編からですね、皆さんとご一緒に御言葉を、味わいたいなと思いました。今日の箇所詩編4編にはダビデの祈りが記されております。で詩編の多くのものはですね、このダビデが作った、ダビデが歌ったものだというふうに考えられています。彼は本当に祈りの人でありました。じゃあダビデはどのように祈りを捧げたんでしょう。そして神様は彼の祈りにどのように応えられたのでしょうか。今日はこのダビデの祈りに学びたいと思います。さてまずこの詩編4編ですけれども、この詩編がですね、どのような状況で読まれたのか少し確認をしたいと思います。で今日のところ の4節の4編の1節のところの後半を見ますとですね、こういうふうに書いてあるんですね。あなたは私の苦しみの時にゆとりを与えてくださいましたってこうあって、私の苦しみの時にとこう書いてある、私の苦しみの時にってこう書いてあるわけ でこのところから、この時ダビデがですね、何か苦しい状況にあったということが想像されます。何か苦しい状況にあった。でダビデが成したことって皆さんね、こう聖書を読んでこられて、こういろんなことが心に思い出すことがあると思うんですけども、サムエル記というところを開くとダビデの成したことがね、こう詳しく載っています。で彼の人生は実に波乱に満ちた人生でありました。もちろん立派な信仰者だったわけですけれども、でイスラエルの王様になった人でもあったわけですけれども、決して順調な人生を歩んだわけではなかった。で若い頃はですね、その前の王様から妬まれて命を付け狙われて荒野をさまようこともあった。 で、王様になってからもですね、ものすごく大きな失敗を、汚点と言えるような大きな失敗をしましたね。で、家庭においてもですね、あんまり良い夫ではなかったし、お父さんでもなかったかなと私は思うんですよね。たくさんの奥さんとそばめを持ったために、生まれてきた子供たちの間に王位継承をめぐる争いがですね、熾烈な争いが生じたんです。後継者をめぐって、で、ダビデの三男にアブシャロムという息子がいたんですけど、彼は父親に対して、父親に反逆をして謀反をこう起こすんですね。そして王位を狙おうとしました。どうでしょうね。実の息子から命を狙われる。また本当大変なことですけど、ダビデはこのことで本当に苦しみました。息子のことを愛していたんですけれども、その息子から命を狙われてしまうと本当に苦しいなって思いますよね。今日の箇所の詩編4編は、ダビデがアブシャロムの追手から逃れている時に読まれたものだと考えられています。彼は自分ではどうすることもできないような苦しみの中で神に祈りました。で、一節でこう祈っていますよね。私が呼ぶとき答えてください。私の義なる神、私を憐れみ、私の祈りを聞いてください。で、呼ぶとき答えてください、祈りを聞いてくださいって必死に祈っている。で、このところにですね、祈りに関する大事な二つの要素が表されているのかなと私ちょっと思いました。で、どんなことかと言いますと、一つは祈りとはまずは神様に聞いていただくことだということです。祈りとは神様に聞いていただくことなんだ。当たり前といえば、当たり前のことです。でも神様に聞いていただくこと、それが祈りだということなんですよね。意外と意識していないことかもしれません。どうでしょうか。私たちは何か心配事とか悩み事があるとですね、誰か信頼できる人のところに行って相談するということがあるんじゃないでしょうかね。で、そういう時はですね、とにかく人のところに行って話を聞いてもらいたい、何が何でも聞いてもらいたい、そういう思いで行くわけです。そして心の内を打ち明ける。で、別にですね、その人から助言とか何か明確な解決策をもらえなくても、ただ聞いてもらえるだけで安心するということがあるように思うんです。神様に祈るということもそれに似ているのかなと思います。今自分が抱えている悩み、苦しみをとにかく全知全能の神様に聞いていただきたい、その一心で神様にお話しすること、自分の心の内を神様に打ち明けることなんです。神様ってどんな人よりも誰よりも信頼できるお方なんですよね。なぜならば、私たちのことを作り、命を与え、私たちのすべてのことを知っておられる方だからなんですね。その神様に聞いていただく、いただきたい、この思いで祈ることがまず大事なことではないでしょうか。ダビデはそのことがよく分かっていました。そして、私を憐れみ、私の祈りを聞いてくださいと祈りました。自分の本当に苦しい心の内をそのまま正直に神様に申し上げたのかなと思います。それから二つ目のこと、もう一つのことはですね、神様は私たちの祈りに必ず応えてくださると信じて祈ること、必ず応えてくださると信じて祈ることです。今日のところの一つ手前の3編、詩編の3編のですね、4節のところにこんな風に書いてある。実は3編も同じような状況で読まれたとこう考えられているんですけども、詩編の3編の4節をちょっとお読みします。私は声を上げて主に呼ばわる、 すると聖なる山から私に答えてくださるってあってね、声を上げて主に呼ばわる、祈るときに主は私に答えてくださる、必ず答えてくださるってダビデは確信をしていました。それでは神様が私たちの祈りに応えてくださるとはどういうことでしょうかね。神様が祈りに応えてくださる、私たちの願い事がですね、願った通りに叶えられることが応えられるということなんでしょうか。必ずしもそうではないと思います。どうでしょう、皆さん願った通りになってますか。祈った通りのことが起きてますか。必ずしもそうではないですよね。病気を癒してくださいって祈ったのに癒されないこともある。この困難から助け出してください、この困難を取り除いてくださいって必死に何度も何度も祈ったのに、しばらくそのまま苦しい中に置かれるということもある。むしろそういうことが、そういうことの方が多いのかもしれません。そんな時、いやー神様は私の祈りに応えてくださらなかったということになるんでしょうか。そういうことではないと思いますね。神様は私たちの祈りを聞いてくださっています。祈りは確実に届いているんですね。そして神様は私たちの思いを超えた様々な形で私たちの祈りに必ず応えてくださるのではないでしょうか。私はそんな風に信じております。今日の詩編の4編にもダビデの祈りに対して神様の答えがあったことがはっきりと記されています。で、4編読んでいくとですね、ダビデの祈りの答えとして与えられたものがですね、いくつか書いてある。で、3つぐらいですね、こう明確な言葉で表現されているなと私は思いました。で、どんなことかと言いますと、一つはゆとりです。ゆとり、先ほどもちょっとお読みしましたけど、一節にありました、あなたは私の苦しみの時にゆとりを与えてくださいました。すごいですよね。苦しみの時にゆとりが与えられたって、そのゆとりって一体どういうことなんでしょうね。どういうゆとりなんでしょう。ゆとりを与えるって、これ日本語で書いてある言葉なんですが、もともとの聖書の言葉では広くするという意味があるそうです。広くする、ね、何か目の前に大きな問題が置かれたとき、私たちっていうのはもうその本当は小さな問題かもしれませんけども、ものすごく大きく見えてですね、ものその問題だけでも心がいっぱいになってしまって、他に何も考えられなくなってしまうということないでしょうかね。周りが見えなくなってしまう、そのことだけでも心が締められてしまう、もう心が狭くなるような状況ですよね。神様は祈りの答えとして、そんな私たちの狭くなっている心を広くしてくださる、ゆとりの余裕のなくなっている心を広くしてくださると言うんです。で、周りを見渡せるようにしてくださる、なんでしょうね、ちょっと一息つけるようにしてくださる。そうするとそれまで気づいていなかったことにハッと気づかされるということないでしょうか。祈ってなんかこう気づかされるということ私よくあるんですよね。確かにそういうことあるなと思います。それから二つ目のことは喜び、ね、喜びということなんです。今日のところの七節のところ、最後のところですね、四編の七節お読みします。あなたは私の心に喜びをくださいました。それは穀物と新しいブドウ酒が豊かにある時にも勝っています。本当に苦しい中にあったダビデの心に喜びがもたらされました。で、その喜びがどんなに素晴らしいものかということをですね、こう表現しています。穀物と新しいブドウ酒が豊かにある時にも勝っている、もう物質的に どんなにお金があっても、どんなに物が溢れていても、そんなことよりもはるかに勝っている素晴らしい喜びが与えられましたって彼経験したんです。体験したことを証しをしているんですよね。じゃあそのダビデのいただいた喜びってどんな喜びなんでしょうか、ね、で私はこんなふうに思いましたね。神様の御手の中にある絶対的な安心感と言えるかな。もちろん神様に救われている喜び、神様のものとされている、あるいは神様につながっている、絶対に離れることはないんだ、神様の大きな御手の中に自分があるという、そういう安心感から来る喜びなのかなって私は思いました。かといってですね、じゃあ何かダビデの状況が良くなったということでは私はないと思います。相変わらずアブシャロムに命をつけ狙われて苦しい状況が続いていったと思うんですよね。それでも彼の心には確かに喜びがありました。祈りを通してその喜びが与えられたんですよね。これが喜びです。最後にもう一つ祈りの答えとして与えられたものがあります。それは平安です。平安、ね、最後の8節のところを読みしたいと思います。平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださいます。皆さん心に平安はありますか。今平安あるでしょうか、ね、心に平安があるって本当に素晴らしいこと、幸いなことだなって思います。もちろん平安のない時ありますよね。私も平安でいられなくなることって本当にあるなこう思うんですけれども、それでもですね、神様って素晴らしいお方ですね。平安をくださるんです。外がどんなに猛吹雪であっても、どんな嵐が吹き荒れていようとも、心に平安があれば困難に耐えることができる。神様はそのようにさせてくださるお方なんです。神様は祈りの答えとして私たちに平安、心の安らぎを与えてくださいます。ひょっとしたらですね、それは願った願い事が叶うことよりもはるかに価値のあることかもしれませんね。状況は変わらなくても神様からの平安が与えられることってどんなに素晴らしいことだろうか、私はこう思うんですよね。ダビデは神様だけが本当の安らぎを与えてくださる方であることを知っていました。それでは神様はどうしてダビデのこの祈りにゆとりと喜びと平安を持って応えてくださったんでしょうか、ね、最後にこのことをちょっとだけお話ししたいと思うんです。で、私はですね、今日の五節のところにそのヒントがある。神様がダビデの祈りに応えてくださったその秘訣といいますか、ヒント、ね、五節のところをお読みします。義の生贄を捧げ主により頼め、ね、義の生贄を捧げ主により頼め、この後半のところですね。主により頼めって、これは自分を迫害する者たちのためにこれ言っている言葉なんですが、同時に自分自身にもこれ言っている言葉かなってこう思いましたね。これは彼がいつも大切にしていたことだと思います。ダビデは主により頼んでいました。どんな時であっても神様に絶対の信頼を置いていたんですよね。全知全能の神様に全てをお任せしていた、委ねていました。そのダビデの信仰による祈りに主は豊かに応えてくださいました。さて私たちはどうでしょうか。迎えた新しい年、今年一年も行く先々にはいろんな困難が待ち構えているかもしれません。予想もしなかったことに遭遇するかもしれませんね。それでも私たちの救い主となってくださったイエス様に信頼し続けたいと思います。 どんなことがあってもイエス様に正直に自分の心の内をお話ししたいと思います。イエス様は私たちにもゆとりと喜びと平安を与えてくださいます。イエス様にある平安のうちに新たな年を歩み出してまいりましょう。それではお祈りをしたいと思います。あなたは私の苦しみの時にゆとりを与えてくださいました。私を憐れみ、私の祈りを聞いてください。天の父なる神様、尊い皆を褒めたたえます。新しい年、2017年の初めの朝、こうして礼拝を捧げ御言葉をいただくことができましたことを感謝いたします。昨年1年間も豊かに恵みをいただきましたことを感謝いたします。ダビデは困難の中にあってもあなたにより頼んで真実な祈りを捧げました。そんなダビデの信仰による祈りにあなたは豊かに応えてくださいました。私たちも迎えた新しい年、あなたに信頼し祈り続けてまいります。どうか私たちの心にゆとりと喜びとイエス様にある平安をお与えください。苦しみの中に置かれて私たちの心がくじけてしまうことのないようにどうぞお守りください。今日ここに座われたお一人お一人の上にこの新しい年も神様の恵みが豊かにありますように、このひとときを心から感謝して私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。